皆さんこんにちは。私、インテル株式会社の竹内と申します。今日はですね、ランチセッションということで、お食事をしながらということですので、気楽に聞いていただければと思います。ちょっとですね、その前に簡単にいつも、アンケートを取らせていただくんですけど、インテルリアルセンステクノロジー全く聞いたことないっていう方何人いらっしゃいます？ありがとうございます。それなりにいらっしゃいますね。じゃあぜひ今日は名前だけでも覚えて帰っていただければと思います。セッションの内容に入る前にですね、ちょっと2点ほど嬉しいニュースというかお知らせがございます。1つ目なんですけど、なんとですね、リアルセンス SDK の本が書店に並ぶようになりましたということで、これ私書いたわけじゃないんですが、中村さんですね、もしかしてこの会場にいらっしゃったりするのかな？しないですね。はい。ということで、結構ですね、なんかパラパラと拝見したんですけれども、非常に分かりやすく細かく書かれてますので、ぜひ、購入して中を読んでみてください。あとですね、もう一点がですね、アプリケーションチャレンジっていう、いわゆるコンテスト、インテルは毎年開催してるんですけど、2014年も13年に続いて、アップチャレンジというコンテストをやりました。そして、2013年は日本の、仕組みデザインさんがグランプリを見事受賞されたんですけれども、今年はですね、なんとマイクロソフトの千葉さんですねが、準グランプリですね、2位を、受賞されたということで、そうですね、私の記憶が正しければ、千葉さんはキネクト担当者だったような気がするんですけれども、まさにオープンマイクロソフトということで、私も非常に嬉しく思います。で、その実際のものはですね、ちょっとこのステージデモではご紹介できないんですが、インテルブース、エキスポの方に用意してありますので、ぜひまたインテルブースにもお立ち寄りください。ということで、では早速、行かせていただきます。で、まずですね、コンピューティングデバイスとユーザーとのインタラクションといったときに、30数年前はですね、キャラクターインターフェースベースの、ドス窓で、ひたすらコンピューターと対話していた。いわゆる、一般的というよりは、それなりに精通した方が、対話できていたと。そこからですね、思い起こせば、Windows の、95年版ぐらい出た頃に、一般的にグラフィカルユーザーインターフェース、というものが普及したのかなというところで、で、昨今は、最近はですね、スマートフォン、もしくはタブレット等、大概タッチのインターフェースついてると思うんですけれども、それに、牽引されてという形で、パソコンにもですね、最近ではタッチセンサーを搭載したものも多くなってきているということで、ナチュラルユーザーインターフェースの、なんていうんですかね、この入り口というか、タッチを実装したデバイスというのも、どんどん増えてきたということで、じゃあその先は何があるんだというのをインテルは結構な、時間と、労力をかけてスタディしました。で、そこでインテルが出した、結論というか、次世代のインターフェースでこういったものがやってくるだろうというところに、音声認識だとか、顔のトラッキング、あと近距離の、指のトラッキング、手のトラッキング すいません、ジェスチャーのトラッキング、AI の拡張現実といったキーワードが出てきました。そこで、それらのナチュラルユーザーインターフェースですね、まさに、これらの機能を、アプリケーションで簡単に実装できるようにと、インテルが用意したものが、このインテルリアルセンステクノロジーというものになります。リアルセンステクノロジー、実は2013年から、やってはいるんですけれども、じゃあ、このリアルセンスといったときに、どういったものが含まれているのか、またどういったものを用意すれば、その技術を活用できるのかというところをお話しします。まずはですね、1つ目、ハードウェアとしてのカメラが当然必要になっています。これは、その辺にあるウェブカメラではなくて、一応インテルの、デプスセンサー搭載したカメラが必要になってくるということで、インテル、リアルセンス 3D カメラですね。で、エンドユーザーの視点からすると、これはインテルの 3D カメラが載ったパソコン、タブレット等々を、購入された方が、そのテクノロジーの恩恵を受けると。で、開発者の皆様は、一応デベロッパーキットという形でカメラが、別売りをしております。 で、ここ一応ウェブサイト書いてあるんですけれども、例えばですね、まあ、インテルリアルセンステクノロジー 3D カメラと検索エンジンに打ち込んでいただくと、おそらくまあ出てくるかと思います。で、F200R200 って括弧で書いてあるんですけど、実はカメラの種類、1つではなくて、最近ではまあ2つないしは3つと出てきてますと。この辺はちょっと後ほどもうちょっと詳しく触れさせていただきます。あと1点なんですけど、 F200 これはフロント側を向いているので F というついてるんですけれども、まあ、ユーザー側を向いているカメラですね。こちらはもうすでにあの販売はしておりまして、注文すれば多分数、まあ、アメリカからおそらくこう、送られることになるんですけど、1週間に2週間前後でおそらく届くかと思います。で、 R のカメラ、リア側ですね、ワールドフェイシングのカメラについては、ちょっと今、諸事情で、一旦ですね、予約を受付を中止しておりますが、しばらくするとまた予約再開すると思いますので、今ウェブページってなんか R200 予約できないんだけどと、いう状況に陥った方はもうしばらくお待ちください。はい。で、まあ、今ですね、ハードウェアとしてのカメラが必要だという話をしました。で、その次ですね、 SDK が必要です。もしくは、まあ、ユーザーの視点からするとランタイムですね。で、この SDK なんですけど、こちらは無料で配布しております。で、SDK は F200R200 共通の SDK となっております。今現時点ではゴールドのリリース3、 R3 というバージョンが、リリース、つい先週ですね、リリースされました。で、これ実はゴールド出てから、まあ、約2ヶ月単位ぐらいでリビジョンを上げてリリース2、リリース3と、リリースされていくんですけれども、結構ですね、そのバージョン間であの精度が上がってたり、またひょんなことからいきなり新機能が試験導入的にポッとついたりすることがありますので、ちょっと、もうそろそろリリース来るかなと思うタイミングでですね、また新しいリリースをチェックしていただければと思います。はい、ということで、まあ、このカメラと SDK とこういったものがあれば、リアルセンステクノロジーにアクセス可能だという話をしました。で、まあ、OEM ですね、PC メーカー様からじゃあエンドユーザーがどういった機種を、まあ、手に取れるのかといった際なんですけども、実は今現時点でこれだけの機種がもうすでに世の中に出ております。これがリアルセンスのカメラを内蔵した、パソコン、タブレット等々になります。で、2015年は またさらに数を増やして、世に出てくる予定でございます。で、2013年ですね、私がこのリアルセンスの話し始めの頃ぐらいは、じゃあリアルセンス搭載のパソコンって世の中に何があるんですかって聞かれることあったんですけど、なかなか言葉が詰まってたんですけどね、やっとこういろんなあの形状のリアルセンスカメラ内蔵のものがこう出てきたので、ちょっとやっとですね、あの胸を張れるようになってきたかなと思います。はい。で、じゃあ先ほどカメラの種類がまあ数種類ありますという話をさせていただきましたが、まず F200 ですね、だいたい今オールインワンからデタッチャブルまでこういった形状のパソコンに、エンベされて内蔵されて、PC メーカー様から、まあ、出てくるということになっております。で、リア側なんですね。リア側の R200 のカメラはタブレットデタッチャブル、まあ、ライトウェイトな、形状のパソコンないしはタブレットに対して、内蔵されて、市販されるという予定でおります。まあ、その他にですね、あのスナップショットといういわゆる去年デルさんから出たタブレットに、まあ、実装されていたリアルセンスの一番廉価版のカメラもございます。こちらはですね、まあ、機能が随分限定されておりましたが、一応こちらもあのリアルセンスの 3D カメラというふうに位置づけられております。この3つがございます。で、本日は主にまあ F200 とあと少しだけ R200 についてお話しさせていただきます。で、フロントカメラなんですけれども、2013年の頃、この頃はですね、あの市販の、まあ、パソコンで、内蔵されたものございませんでして、主にデベロッパーキットという形で、まあ、インテルのサイトから販売しておりました。振動カメラもですね、 QVGA 相当、あとカラーセンサーも、まあ、HD 相当ですね、 720p のレゾリューションのものであったのが、2014年はこれを非常に小型、薄型 蚊に成功しまして、内蔵されるようになりました。で、ただ内蔵されるようになっただけではなくて、振動カメラもあとカラーのカメラもですね、解像度を上げてそれぞれ VGA とフル HD が撮れるようになっているということで、まあ、カメラの方も進化を遂げているということですね。で、まあ、カメラのスペックバッとここに並べさせていただいたんですが、これ実際じゃあちょっとサンプルをご覧いただいて、まあ、どういったストリームが撮れるのかっていうのを今ご覧いただこうかと思うんですが、ちょっと補足で、エフェクティブレンジ下から2番目 0.2 メートルから 1.2 メートルと記載されているんですけども、こちらはですね、実はこの後説明しますリアルセンスの中に入っている各モジュール各機能ですね、顔の認識だとか手の認識もしくは背景除去だとか、それぞれのモジュールごとに実は若干レンジが異なってまして、詳細はですね、ぜひマニュアル等々にを見ていただくとですね、細かく書いてありますので、とぜひ一度、ご確認ください。 SDK 自体は無料で落とせますので、ドキュメンテーションその中に一式入っております。で、興味半分でも結構ですので、ぜひ落としてちょっといじってみていただければと思います。で、じゃあ早速なんですけど、今日はですね、デモをちょっと多めにご覧いただこうかなと思います。最初のデモなんですけれども、これがですね、まあ、いわゆるいろんなどんな種類のストリームが取れるかっていう見栄えはあまりよろしくないんですけれども、今日はですね、数をちょっと多くお見せするためにですね、スピーディーなやつを選びました。ざっとですね、上から、まあ、YUI それから RGB の各種類、あと各レゾリューションの組み合わせですね。これ大体これが、リアルセンスのカメラからSDK の簡単な設定でもって、撮れる、まあ、カラーセンサーの種類ですね、なります。で、FPS も、まあ、レゾリューションにもよるんですけれども、フル HD だったら、30fps で、もうちょっと小さいものにしたら60まで撮れると。で、その他ですね、まあ、デプスも、こういった種類、最大で VGA 等々が撮れると。あと驚きなことに、この、その IR ですね、のローストリームも実は撮れちゃったりします、はい。で、これでじゃあちょっと実際どんな感じかと。で、結構ですね、比較的簡単に、このストリームの取得まで、出てしまい、これを例えばデプスに切り替えると、これデプスですね。今この会場のですね、ちょっとライティングが、おそらくまあ普通の部屋のと違うので、認識率的には若干ちょっと苦しいものになってますが、ちょっとこのままですね、ご利用していこうかなと思います。ちなみに IR だとまあこんな感じで、はい、撮れますね、はい。まあ、デプスはこれにまあいろんな、若干のカリキュレーションを加えたものですね。で、カラーとレゾリューション、まあ、カラーとデプスで違いますね。で、これらの2つのストリームを例えばマッピングさせる関数、機能等々も SDK で用意されておりまして、まあ、UV マップですね、これを指定すると、まあ、ちょっと 見にくいんですけども、実際UV マップが自分の顔等々にこうかかっている状態ですね。で、インバースのやつもあったりですね、はい、という感じで、これも SDK の、今日お見せするのは SDK の、サンプルに全部入ってますので、ダウンロードしていただければ分かるようになっていますということで、まず一つ目ですね、こういったストリーム等々が取れますよというデモをお見せしました。で、またちょっと SDK の話若干入るんですけれども、まあ、SDK 今ゴールドリリース3が出てますよというお話をさせていただきました。で、SDK なんですけど、まあ、初心者の方から熟練した開発者までをカバーするオープンで拡張性のあるアーキテクチャと採用しているということで、まあ、本当に簡単に組み込むことで、まあ、比較的単純なものであればそんな工数かからずに作り上げることもできますし、またですね、まあ、より底辺のローのストリームを取得して、で、独自のアルゴリズムを載せることで、より細かな、ところをアプリケーションに組み込むということも可能です。ですね。で、まあ、そういったナチュラルユーザーインターフェースの開発に時間をかけるのは、まあ、インテルに、そこはインテルに任せていただいて、で、皆様はそのアプリケーションのロジックだとかですね、そういったところに力を入れていただくことで、ですね、開発を効率的にしていただければと、また、アプリケーションの差別化を図っていただければと思います。で、まずは Windows とありますけれども、実は Android 向けの、まあ、SDK も用意する予定です。 で、この Android 向けはリア側のカメラ、今ちょっとフロントのお話をさせていただいてますけど、リア側のカメラと、あとは、一番最初にちょっと出てきました、あの R100、 ごめんなさい、スナップショットと呼ばれるですね、あのタブレットに載っているもの、あれ向けに一応 Android の SDK も提供させていただく予定です。はい、ということで、あとですね、まあ、動作環境ですね。で、フロントの200のカメラなんですけれども、第4世代インテルコアプロセッサー移行がまず必要になってきます。なのでコードネームでいうとアイビーブリッジ、サンディブリッジ、以前のものは申し訳ございませんけど、リアルセンスは動作しないということになっております。で、あと、セルロン等々ですね、ペンティアムセルロン等々でも動作しません。これを、第4世代以降のコアエプロセッサーと、リアルセンスの 3D カメラのコンビネーションで、まあ、こういったテクノロジーに、リアルセンスのテクノロジーを使いいただくことができると。で、OS としては、Microsoft の Windows 8.1、ね、一応 Windows 7 も対応予定とこの時点では歌っておりまして、ちょっとこれがですね、一般的に、まあ、どうなるかというのはまだあの情報として公開されていないと思います。一応カミングスーンとここに書いてありますね。で、プログラミング言語なんですけども、 C++、C#、JavaScript、C++ が、ね、まあ、ネイティブで書かれていまして、そのラッパーとして C# と、Java のものが用意されているというイメージですね。で、 JavaScript ってあるんですけれども、これもまあ若干後のスライドで出てきますが、一応ウェブ経由でこういった顔認識、ジェスチャー、音声認識等々にアクセスすることも可能です。で、ですね、ちょっとスライドの枚数が多いので、あの若干、省略しながら先に進ませていただきます。で、じゃあですね、リアルセンステクノロジーの SDK でどういった、まあ、機能モジュールにアクセスできるかというところなんですけれども、まずここにざっくり4つに分けて書かれております。ハンズ、フェイス、スピーチ、エンバイロメント、何残っちゃっていう感じなんですけども、それぞれ、まあ、手と指のトラッキング、フェイスはまあ分かりますね、顔の検出トラッキングと、スピーチは音声認識、音声合成と、でエンバイロメント、これが、まあ、3D スキャンだったり、その環境のスキャンだったり、背景を除去することだったり、ざっくりまとめられてますね。で、これをちょっと一つ一つもうちょっと詳細にお話しさせていただきます。まず至近距離の、近距離のハンドトラッキングなんですけれども、まずですね、手の関節、片手22の関節、フルジョイントですね、これは全部一応取れます。あとつまむという動作も認識可能ですね。この手の開きの部分ですね、オープンネスというか、この開きも検出できる。あとですね、あの SDK に事前に登録されたプリデファインの、ジェスチャー、ポーズ等ございまして、例えば、まあ、じゃんけんで使いそうなやつですね、グーチョキパー、あとあの、まあ、外国の方が思いつきそうなやつですね、グッドサイン、バッドサイン、2本指の、まあ、つまむとか5本指のつまむ等々は実際にもうすでに、この SDK の中に組み込まれてますので、簡単に呼び出すことでお使いいただけると。であとはジェスチャー系、スワイプですね、上下左右、あと回転、ウェーブ、あと空中のタップみたいな、空中ボタンを押すみたいな、これもですね、すでに実装されております。でこの中でやはり認識率の良いものと悪いものが、まあ、正直あるんですね。皆様の中でアプリケーションに組み込む際によく吟味していただいて、これ使えねえなとか、これは比較的使いやすい、もしくは似通ったジェスチャーを、使ってしまうと結構誤認識を呼んだりしますので、それなりに意味のある形でかつはっきり区別がつくものを実装していただければ比較的安心して使いいただけるのではないかなと思います。私個人の話で言うと、ちょっとスワイプはまだ信用しきれてないところがありまして、自分の作るなんちゃってのアプリにはスワイプはあんまりまだですね、使わないようにはしてるんですけども、結構リビジョンが上がるごとにそれでも精度が上がってきてますので、まあ、ちょっと後日こうご期待という感じで良いかと思います。で、手、ジェスチャー等々の認識のお話をさせていただきましたが、アプリケーションによってはいや、もっと単純にその手の位置だとか、なんとなくの場所、まあ、もしくはそのコリジョンディテクションというか、その何ですかね、この手の側との接点をなんとなくつかめればいいというのであれば、ブログデータとかね、あとはコントゥアというこの輪郭みたいなものをそのまま 取ることで、これがですね、まあ、白か黒かみたいなものですので、比較的マシンリソースを食わないですね、ゼスチャーを認識したりするロジックは全く入ってませんので、こういったものを使っていただくとそれなりに、低い負荷処理、処理負荷で、ゲームに組み込むことができるかと思います。じゃあ これらをですねちょっとご覧いただきます、まあ、ゼスチャーの認識とあとはブログデータですね。まあ、パッと開くとですね、指先からこのジョイント等々がこう取れるようになっております。右手左手ですね。一応手の裏表も取れるようになってます。で、例えば、まあ、フィストですね。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。はい、すいません。こうですね。こうやって見ればいいのかな。はい。で、例えばこれをグーにすると今、フィストがこうディテクトされただとかですね。まあ、スプレッドフィンガーとかですね。今、パーですね。とうとう、簡単にささっと認識できるものはもう結構比較的簡単に認識できます。そうですね、もう一個ぐらい、じゃあ例えば外国の方が大好きなこのグッドサインとかですね、結構認識が早いものはすごい早いので、こういったものを組み合わせてお使いいただければと思います。で、こういったジェスチャーの認識も、まあ、全然使えるんですけれども、その他にですね、あ、もう一個だけ、これ 3D の、あ、待って、いっちゃう、サイズがあれですね、ちょっとすみません、これちょっと割愛して、あ、来た、これですね、これはブロブデータ、と言いまして、まあ、もっとライトウェイトなものです。で、上からちょっと細かいかもしれないですけど、まあ、ブロブを見せる、あと輪郭を見せるみたいな、コントゥアを見せる、あとはそのブログの、まあ、個体として何個ですね、例えば右手を1つとしたら左手で2つ目みたいな、何個のブログデータをこう表示させるかというところで、1回1個でやってみるとですね、まあ、こんな感じで非常にシンプルにですね、取れますと。で、これに輪郭を加えると、こんな感じですね、まあ、青い線がこう含まれたんですけど、これを例えばですね、ゲームの実際にインターフェースとして使われているものがですね、インテルブースに展示してありますので、またちょっとご覧いただければと思います。はい、こんな感じ で例えば、まあ、ブログこのデータをですね、距離で一番近いものを認識するのか、サイズで認識させるのか、右から左の順で認識させるのかと、これはまあそのままSDK の方の機能のオプションをここに設定できるようになっているんですけれども、例えば、まあ、ブログデータをじゃあ2つにしましょうとして、いった際にですね、まあ、こういった右手と左1番2番みたいな、手と体みたいな、まあ、こんな感じでですね、簡単に取ることができます。はい、ではちょっと戻りまして、で、今度は顔の認識ですね。顔の認識、まず顔のポイント、まあ、いくつかあると思うんですけど、78個の目、鼻、口、まあ、その他いろいろですね、78ポイントこう取ることができる。で、これもですね、例えば自分の表情をアバターに乗せてやったりですね、こういったことが可能になります。で、あとは、まあ、顔の位置の認識、位置ですね、その画面にどこにこの人の顔があるのかっていうのが、ね、パッと、認識できるものになります。で、まあ、顔の位置の認識、実は震度情報使われてなくてですね、カラーの情報だけで可能なんですけれども、まあ、こういったことも可能。あとポーズの認識ってあるんですけど、これは顔の向きですね、そうですね、ロールとかピッチとか用の、角度を検出してやると、こういったことも可能です。で、簡単な表情、例えば眉毛が上がってるとか、右の眉が上がってる、左の眉が下がってるとかですね、目が閉じている、口が開いている、あとなんかキスの口をしているとか、そういった、まあ、簡単なものをパッと、情報を取ることも可能です。で、あとは、顔の認識、私が例えばこの画面のカメラの 3D カメラの前に来た時に、あ、この人は竹内さんですというのを、自分の 顔の特徴点等々から認識させることも可能ですね。はい、ですので、まあ、これ実際保存されるデータは非常にどうやら小さいもののようで、まあ、保存される人間の人数の制限はそんな気にしなくていいようなんですけれども、なので、まあ、例えばですね、一般な何でしょう、まあ、サイネージみたいに中にこのリアルセンスを仕込んでおいて、例えばその人を、なんとなく認識させていくと、結構通りすがり、まあ、通りすがりの人は二度と戻ってこない可能性がありますけれども、万が一戻ってきたときに、なんかウェルカムバックなりなんか出してやるとかですね、それとも一応は可能ですね。はい、ということで、じゃあ顔の認識について簡単にちょっとお見せいたします。はい、さあ、これは、一応、時間的な制約のため全部オプションをつけてやると、はい、どうですかね。はい、映ってます。これごちゃごちゃ、まあ、出てますけれども、どれから見たらいいですかね。まあ、まず四角いところありますよね。黄色い四角で囲まれ、これがこの人が画面のどこ顔がどこにあるのかっていう、位置の、認識ですね。これ結構比較的早くきます。でこれ一人じゃなくて、まあ、当然複数にいけるますね。で、あとですね、眉毛とか目とか顔のポイント、70ポイントですね、顔の輪郭にもあるんですけど、こういったものも取れます。で、あとなんか目とか口とかあるんですけども、これがですね、自分の顔を動かすとなんか目が開いたり口が開いたりという、若干ちょっと見にくいですけども、はい、で結構ですね、角度をこう横にしていくと、まあ、これ赤くなったら剥がれるんですけども、結構までひっついてきますね。この辺になるともうちょっとやばいですけど、はい、はい、こんな感じ でよく見るとですね、心拍も実は取れるんですね。これエクスペリメンタルっていわゆる試験実装みたいな冠はついてるんですけど、心拍は取れるんですけど、今心拍、私の心拍を見るとマイナス1、ってつまり死んでるってことですよね。これはちょっとすいません、ちょっと悔しいんでもう一回やろうかな、ね、さっき控え室で無事に60、70、なんとなく私の心拍っぽいものが出てたんで、ああ、しめしめと思ったんですけど、はい、で認識にはだいたい10秒ぐらいかかるんですね。でこれ以上粘るとちょっと後に差し支えるんで、すいません、ちょっと今マイナス1って、今日の心拍マイナス1ってことでご利用しようかなと、はい、結構ね、取れるときちゃんと取れるんですけどね、もしかしたらこの眼光、なんか心拍を取るときって目のこの辺を、どうやら非常に微妙に動いてるらしくて、でそれの何ですか、起伏というか、それで心拍を取るらしいんですね。もしかしたらこの環境光で、若干その辺のコンディションが難しくなっている可能性があります。はい、ということで今のがまあ大体顔認識できることでしたね。ちなみに眼鏡をかけても、一応取れるようにはなっております。2013年頃は結構ですね、眼鏡かけたり顔をちょっとコップで隠したりするとなかなか難しかったものが、まあ、徐々にその精度も上がってきているというところですね。さあ、お待ちかねの音声認識というものも実はですね、リアルセンスでサポートされております。何ができるかというと、まあ、いわゆる議事録みたいなものも あんまりものすごい勢いで大勢の人が一気に喋ったら無理なんですけれども、いわゆるその喋ったことをテキストに起こすということが可能と、あと逆にテキストを音声に変えるということも可能ですので、何かしらその細かいヘルプ等々をユーザーに見せる代わりに、ヘルプの文字列をこうリアルセンス のボイスモジュールに突っ込んでやって、でそれをテキストに起こしてこう発音させるということもできま です、ね。はい、まあ、あとはコマンドですね、短いコマンドを事前に登録しておいて、でオープンとかクローズと なんかゲームだったら撃てとか逃げろとか、そういった事前に使うであろうコマンドを登録してやることによって、その認識率を上げることもできます。ということで、そうですね、今日はちょっとデモを多めにいきますので、音声のデモですね。で今このパソコンの中に英語のエンジンと日本語両方入っておりますので、まずは言語、せっかくなんですね、今まで日本語ってなかなかこういう場でお見せできなかったのでちょっと緊張してますけども、 じゃあちょっと行かせていきます。皆さんこんにちは、本日はマイクロソフトのデコードにお越しいただきましてありがとうございます。おお、これすごいですね。あ、ちょっとドキドキしたんですけどね、まあ、この中にもう一個ぐらい調子乗っていこうかな。今週金曜日はみんなで飲み会で弾けます。これはすごいですね。あ、よかった、はい、こんな感じで音声認識も結構使えるんじゃないかなと。はい、ちょっと最後はね、あのいろんなノイズと混じったのでという言い訳にしますね。まあバックラ結構あのリアルセンスのカメラ実はですね、ノイズキャンセルの、いわゆるデュアルアレイマイクを推奨としてまして、マイク一つだと、ね、なかなかノイズも一緒に拾っちゃうんで厳しいところあるんですけれども、まあ、こういう感じであのノイズキャンセルしながら、いけるやつはですね、あのマシンですと比較的いい感じに撮れるということでお試しください。でちょっとですね、時間が随分押してきましたので背景状況については、まあ簡単にご説明しますと、いわゆるバックグラウンドをですね、あの撮っちゃうと、あのウェザーニュースとかでよくあるやつですね、あれに後ろ地図にしてやったりするやつを、まあ、これを簡易的にリアルセンスのテクノロジーを使ってできるということで、今ですと、まあ、ビデオチャットですね、パーソニファイさんとかですね、スカイプはどうなのかな、スカイプちょっと分かんないですけど、パーソニファイさんがあのビデオチャットでこういう自分だけを切り出してデスクトップに、貼り付けさせて、でそれでビデオチャットをするみたいな、アプリケーションを確かベータ版で公開していたと思います、はい、ですね、こういったものもお試しいただければと思います。であと、数個ですね、 3D スキャン、これ結構皆さんから期待の声が高いものなんですけれども、いわゆるオブジェクトをですね、まあパソコンの前に置いてあるものをスキャンして、それでメッシュデータを作ったりですね、さらにはですね、あの 3D プリンターにそれを流し込むことでプリンティングできてしまうという優れものですね。で、大体サポートしている標準の、まあ、3D、データですかねは一応サポートしているということで、じゃあ具体的にこの F200 で何が撮れるかというと、まあ、顔のスキャン、上半身のスキャン、全身はちょっとねカメラのエフェクティブレンジの関係もあってなかなか難しいんですけども、上半身、あと頭スキャンと小さな物体であれば一応スキャンできるということで、こういったものがスキャンできます。で、スキャニングには2つ、まあ、モードありまして、ターゲットモードとスキャンモード。ターゲットで、まあ、まさにカメラの前の物体をこう捕らまえるみたいな、そんな感じなんですけど、まあ、こういったですねスライドがありますように、この辺に顔を入れてくださいみたいな、なんていうか補助輪じゃないですけど、こういったものを表示させると比較的ですね、あのユーザーからも、まあ、分かりやすく、その範囲に顔を収めることができると。ちょっと遠かったり近すぎたりすると、穴がこう出てきてしまうんですけれども、まあ、こんな感じでスキャンしてやると。これ意外にあの気色悪いんですよね、自分の顔をスキャンすると。で結構撮れちゃうんで、これあんまり私この巨大スクリーンで自分の顔スキャンしたくないんですけども、ちょっとお見せします、これも。はい、でまあ、小さい物体もこれくらいのものだったらですね、カメラは F200 の場合はカメラをローテートするんじゃなくて、この物体の方をこう回してやってんで、スキャンしてやるということで、まあ、いろんな用途が考えられるんじゃないかなと。インテル結構頭固い会社なんで、あの私どもそんな大したこと思いつかないんですけども、皆さんはですね、あのイノベーティブな皆様ならこの 3D スキャン等を使っていろいろ面白いことができるんじゃないかなと期待しております。で、まあ、3D スキャンに実はですね、まああの実はってほどでもないんですけど、ソリディフィケーションとテクスチャーという2つのオプションのモードがございまして、例えば上がソリディフィケーションですね、このバナナの中穴が開いているものを、スムーズにさせてやったり、で下テクスチャーオプションとして、まあ、ぼやけているものをもうちょっとくっきりさせやすくする、はい、オプションというのも用意されているということで、では早速 3D スキャンの、ですね、デモいきます。でちょっと繰り返しになるんですけど、本日お見せしているこの全てのデモは本当 SDK の中に、転がってますので、ダウンロードしていただいて、あと 3D カメラさえあればですね、 いろいろお試しいただけるかなと。ですごい機能限定ではあるんですけれども、ウェブカメラでも一応行けるものは若干ありますので、3D カメラもないんだけどと、おっしゃる方はとりあえず落としていただいて、なんかできるものを見たり、していただくと良いかなと思います。ちょっとですね、これ文字が小さくて見にくいんですけど、今回はこの SDK の中に2つ 3D スキャンのデモが入ってまして、1つはもうちょっとグラフィカルユーザーインターフェースのやつなんですけど、こちらの方が早くてですね、結果もすぐ見えるので、ちょっとこちらでやらせていただきます。今何を聞かれてるかというと、何をスキャンするかと、1がオブジェクト、2フェイスということで、せっかくなんでフェイスと、あ、すみません、これ失敗ですね。これスピーディーな代わりにちょっとこの距離感を逃すと失敗してしまうという結局時間がかかるっていうオチなんですけど、もう一回いきましたね。そっか、そちら側に出ないんですね。これ出るのかな、そっち側に出ないから、ちょっと結果だけお見せすることになってしまうかもしれないですけど、いきます。あ、ちょっとこれあれだな、今生成しております。ちょっとお待ちくださいませ。若干時間かかるんですね。じゃあそのか、あ、来た来た、来ましたね。で、実は今カメラとの距離がですね、ちょっと曖昧になってしまって、あまりよろしい結果になってないんで、ちょっと私ね、なんかすごいいつもよりより一層怖い顔になったんで、もう一回ちょっとチャレンジさせていただきます。ちょっとこのまま結果だけお見せしますね。すいません、結構ねこれやってると向きになってくるんですよね。今回は先ほどよりはうまくいったかなと思います。まあ、実際はもうちょっとこのアプリケーションでデモアプリで結構スピーディーにいくようになってますので、パパパパッといってしまうんですけど、さあどんな怖い感じになったかというと、こんな怖い感じになりまして、まあ、こんなんですね。はい、これをですね、なんか僕の 夢でもあるんですけど、なんかプロ野球、はい、プロ野球を作ろうゲームみたいなのに顔はつけてですね、で4割40本でエースピッチャーみたいなのを作ったら楽しいだろうなっていう妄想をですね、働かせるわけですね。はい、っていう具合に、まあ、いろいろ 3D スキャンの機能もですね、手軽に扱えますので、お試しください。で、最後 F200 の最後になります、アーギュメンテッドリアリティ。これはですね、中身はさっきの 3D スキャンは実は 3D システムズさん、その道の、まあ、本当に、有名な企業様なんですけど、そちらのエンジンを使わせていただいている、業務提携というか技術提携させていただいていると。で、今度アーギュメンテッドリアリティはドイツのメタイオ社さんですね、の、AR エンジンを使っているということで、オブジェクト認識の機能として、まあ 2D のマーカレスの認識、あと 3D のマーカレスオブジェクト認識がございます。で、 3D の中には、まあ、フューチャーベースとですね、いわゆる、まあ、ポイントクラウドのデータをもとに、それを読み込ませて、実際じゃあカメラの前にそのものを置くと、あ、これはこれです、これはこれでは全然分かんないですねスキャンさせた、認識させた物体ですということで、その向きもですね、方角もこう取れるということで、なんかいろいろ実際にある世の中にある何かしらの物体をパソコンの中のなんかバーチャルのものこの融合させてやったりできますね。あとエッジベースとであります。で、これはいわゆる、まあ、CAD のデータ等々を使ってですね、例えば色がこう色あせていったり、なんか時間とともに、ちょっと変わっていくものに主に向いてまして、いわゆる、まあ、エッジなんで、まあ、角ですね、角っこというか、そのデータをベースに認識して、こちらの方が比較的認識率が高いと言われています。色をあせてしまったものに対しても、まあ、一応、これは前回スキャンされているこれですという認識が可能。あとは、まあ、インスタント 3D トラッキングということで、まあ、簡単にその物体の向き等々をこう測ってやると、裏では、ポイントクラウドデータをこう生成して、それベースで認識しているそうです。 あとですね、実はこのご丁寧にメタイオさんのツールキットも一緒に SDK についてきまして、この上の 3D マーカレスオブジェクトトラッキング用に使う、データを生成できたりします。ですね。なのでこういったもので遊んでやってもいいかなということで、じゃあ今日はその中でも一番、時間的制約のためにささっといくものの 2D マーカレスのオブジェクト認識ですねを、させていただきます。まずですね、トラッキングタイプ、まあ、2D、3D、3D インスタントありますけれども、まあ、2D にしてロードで、実際もうこれプロジェクトの中にこのアセットの中に入ってますね。これを、まあ、プリントアウトしただけなんですけれども、でこれを選択してスタートとすると、今カメラ上げますけど、あれ？こっちか、ごめんなさい。そうすると今向きが取れてますね。わかりますかね。ちょっと地味なデモなんですけども、この物体の向き等々がですね、3つの軸でもってこう表現されていると思います。こういったものを使ってですね、例えば何かしらのエフェクトをこれにかけてやるとか、上からですね、AR の、表現でもって何かしらすることができますと。はい。あ、やっぱり 3D の方にしとくべきでしたね。なんか地味すぎて、さっきの音声認識の時の、感動があまり伝わってこないですけども、はい。すみません、残り2分となってますので、さっと活かしていただきます。あとですね、ウェブからも、こういくつかの機能アクセス可能という、申し上げました。あ、ごめんなさい、出てないですね。はい。で、今実はですね、 R3 で若干の、まあ、セキュリティ上に今、改良を加えているところでして、ちょっと大掛かりなアーキテクチャ変更があったようで、R3 から一旦引き抜かれておりますが、一応 R4 を、まあ、目指してもう一回こうバックする予定ですので、 R3 落としたんだけど、なんかウェブ経由でリアルセンスの機能使えないんだけど、おっしゃる方いらっしゃいましたら、しばしお待ちいただくか、もしくはすでに昔ダウンロードした R2 を、お使いいただければと思います。で、どういった機能にアクセスできるかというと、まあ、ジェスチャー、フェイスレコグニションとボイスレコグニションですね。バックではウェブソケット経由で運んでますので、あまり重たいデータのこうやり取りできずに、まあ、ポイントですね、等々をこう、まあ、サーバー、デスクトップで動いているサーバーから、ウェブの方に、投げてやるという感じになってます。はい。ということで、まあ、一応 HTML5、JavaScript 対応ですね。あと、ちょっと今日ご紹介してないんですけど、まあ、Unity にもサポートして、Unity もサポートしてまして、Unity ツールキットなんかですね、簡単に本当にドラッグ&ドロップ的に、顔を認識させたり、手を認識を加えたりするものもございますので、ぜひ、触っていただければと思います。最後に非常に駆け足になりますけれども、リアの方を簡単に説明させていただきます。で、レゾリューション等々は、まあ、フロントのカメラとほぼ一緒ですね。フル HD の VGA、YUV2 の形式ということで、で、エフェクティブレンジはこれがですね、やっぱ外向けなんで、室内、インドアが 0.5 メートルから3メートル、あと、で、アウトドアはまあ10メートル近く飛ぶということで、実は、まあ、方式も異なってまして、ステレオスコピック、2つの、IR のセンサーでもって、距離を測定したりできるということで、じゃあ具体的に何ができるかっていうところですね、これちょっと優勢時なんで、パッと飛ばさせていただいて。エンハンストフォトグラフィービデオってあるんですけど、撮った動画もしくは写真の、例えば背景の色を抜いてしまったり、あとフォーカスを変えたり、あとですね、まあ、あと背景を差し替えたりとかということもできます。で、あとは写っているものに対して何か 3D のオブジェクトとか、2D のなんか絵を貼り付けてやったりとかですね、こういったことも可能ですし、まあ、あと距離、ここからここの2点間の距離は一体どれくらいなんだというメジャメントも可能です。あと、まあ、ポイントオブビューのシフトだったり、パララックス、あとドジーズーム等々のエフェクトをかけることもできるということで、そうですね、まあ、スナップショットといわれるデル乗ってるあのリアルセンスは主に静止画用途だったんですけれども、こちらはですね、よりできることが増えて、かつ動画にも適用できるということで、 今ですね、今現時点 R3 には動画の部分はまだ入ってないと記憶してるんですけれども、今後入ってきますのでぜひ、見てやってください。最後にシーンパーセプションということで、実はこの環境ですね、この R200 ってユーザー側じゃなくて向こう側をこう映し出すカメラですので、ここの環境をバーッとこう 3D でスキャンしてやって、その凹凸までを認識して、でそこに例えばですね、バーチャルな何か物体を置いたり、動かしたり、ゲームのこのステージみたいに使ったりと、こういうことも可能になってきます。で、例えばですね、なんか eBay とかヤフオクとかですね、そういったの出展する際も、3D のデータとしてこうスキャンして、載せてやったりですね、そうすることで360度なんかローテートすることでよりはっきり出展するものが分かったりですね、あとはなんかですね、どこでしょう、なんたら家具とか行ってこれ家に合うのかなと思った時に、オンラインのサービスを持って、例えば家 この間取りを測って、でそれが本当に家のここにフィットするのかっていうのを、仮想現実的にこう事前に調べてやると。で私実際ですね、ドラム洗濯機を買ったことがあって、こんな時間過ぎてるのに言うことじゃないですけども、ドラム洗濯機、俺リアルな話なんですけど、ドラム洗濯機を散々測ったつもりなんですよね。で、小島か野島か行って、でこれくださいって来てもらって、したら竹内さんこれ入らないですねって言って帰ったことがあるんですね。でより小さなものに帰ったんですけど、これがあったら事前にね、なんかそんな二度でもなかったなっていう話です。はい、ということで、ずいぶん最後駆け足になってしまいましたが、一応ですね、インテルはリアルセンステクノロジーの駆け込み寺的なサイトを用意しております。 intel.com リアルセンス SDK、でフォーラム等々もございますので、また質問等々そのフォーラムに投げていただければ、インテルの、心優しきエンジニアが回答してくれるはずですので、ぜひ本日まず帰ったらリアルセンスをダウンロードしてみてくださいませ。ということで、すみません、若干時間を押してしまいましたが、あとすみません、セッションのアンケートはございます。これお答えいただいて、ノベルティなんかも多分あったはずです。はい、基本的にはですね、リアルセンスを使ってこんな面白いこと考えてるんだけど、なんかそれをインテルとシェアしたいとか、もしくは、竹内がちょっと連絡してもいいですかみたいなことを答えるみたいな、そんなものになっておりますので、ぜひアンケートにお答えください。ということで、時間を 3,4 分押してしまいましたが、ご清聴どうもありがとうございました。